山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学医学部人体病理学講座講師、大石直樹先生にお越しいただきました。大石先生、ようこそお越しくださいました。
山梨大学の大石です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。大石先生は病理学講座の先生でいらっしゃるわけですが、この医学部人体病理学講座というのはどういうものかというご紹介からいただけますか。
はい、私が所属している人体病理学講座は病理学という分野の研究、診療、それから教育をしています。
はい、
病理学というのはもともとは病気の成り立ちや原因を研究する学問だったんですが、それに加えて最近ではさまざまな病気を診断する病理診断という領域もカバーしています。
ちょっといろいろ深く聞いていきたいんですが、先生はどういったことを研究なさってるんですか。
そうですね、研究テーマとして一番大きなものはリンパ腫という病気の、病理診断の研究をしています。
リンパ腫ですか。
そうですね、はい、でリンパ腫というのは人の血液の中にあるリンパ球が腫瘍となってどんどん増えてしまう病気なんです。実はこの一言でリンパ腫と呼ばれる中にも、様子を見ていて良いようなたちのいいものから、すぐに治療が必要な悪性度の高いものまで様々な種類があって、最新の分類では100以上のタイプが報告されているんです。
100以上、はい、そんなにあるんですか。
そうですね、そんなにたくさんあって、すごい厚い本にその分類が書いてあるんですが、
良性悪性みたいなものなんですね。
そうですね、分類されるとして、で悪性の中でも経過を見ているだけで良いものから、もう日に日に悪くなってしまうので、すぐ治療が必要なものまであります。
なるほど、はい、
でその、リンパ腫の特徴を明らかにするとともに、より確実に診断する方法を研究しています。
その診断する方法っていうのは、先ほど病理診断という言葉も出てきたんですが、それは何なんでしょう。
そうですね、はい、病理診断というのはとても簡単に言うと、顕微鏡で病気、特に腫瘍を見つけて、その患者さんの診断を確定することです。患者さんから採取された組織や臓器を私たちが顕微鏡で観察して、腫瘍なのか腫瘍でないのか、腫瘍であれば良性か悪性か、悪性であればどのくらい立ちが悪いのか、またどのようなお薬が効くと予測されるのか、といった情報を整理して、実際治療にあたる担当の先生を介して患者さんにお伝えしていきます。でもちろん顕微鏡で、その形を見る技術だけでなくて、自分が持っている医学的知識を、背景にある医学的知識を総動員して診断にあたっています。
その先ほどおっしゃったリンパ腫といっても100以上のタイプがあるということですが、 そうですね、はい、その中からこの今の腫瘍はどういうタイプかっていうのを、そういった形で見極めていくんですか。
そうですね、はい、
それもほぼ100発100中といいますか。
そうです
ね、かなり精度高いものなんですか。はい、
そうですね、もちろん人間がやることなので、とても、細かく分類して細かく分類しきれないことはどうしても世界中で生じてしまっているんですが、はい、ほとんどの症例は何らかのそのタイプに割り振ることができます。
例えばですけど、今100種類ぐらいとおっしゃって、はい、まだ見つかっていない種類っていうのもある、はい、あるわけですよね。
はい、数年に1回ぐらいは新しい種類の病気が見つかったりとか報告されたりしていて、もちろん我々はその今ある病気を診断するっていう、知られている病気に当てはめるというだけではなくて、新しい病気ではない、今来た症例が患者さんが新しい病気じゃないかっていうことも気をつけながら、診断をしています。
絶対に外せないわけですもんね。
そうですね、
そういった病理診断ということをしていらっしゃる病理診断医師という方がいらっしゃるんですか。
そうですね、病理医とか病理診断科医師といったふうに呼ばれています。
専門のお医者さんということですかね。
はい、なので大きい病院ではよく見ると、その科の一覧の中に病理診断科というのが、あったりします。
大学病院とかにはあるんですか。そうですね、
はい、
それどういったお仕事なんですか。
そうですね、はい、実際は我々のお仕事で患者さんに直接お会いすることっていうものはないんですね。
もう、研究職っていう形ですかね。
そうですね、ただ実際に我々が診断することで、病院の その患者さんの診療がスタートしていくわけなので、うん、まあ、半分研究、半分は病院の中で患者さんのために、その診断をして、うん、で臨床の先生とコミュニケーションを取りながら、うん、仕事をしています。
実際もし患者さんと触れ合うことがあったとしたら、なんかどういう言葉をかけられるといいんでしょうかね。
そうですね、もう僕は病理の道に入って8年ぐらいなんですが、実は一度もその病理の仕事の中では患者さんに会ったことはないんですね。なのでなかなかこう難しいんですけど、
はい、
まあ、できるだけ、分かりやすくその患者さんの病気について解説できればいいなと思っています。
非常に大事なお仕事だと思うんですよね、
はいはい、
そうやってまあがん、これが一体どういうタイプの腫瘍なのかっていうのを発見していく、まあ、その病理医師、病理医さん、
はい
はい、お医者さんがいなければ、治療の方法っていうのもそこからまあ探っていくっていうことになるわけですよね。
そうですね、
それがまずスタートっていうことで、はい、非常に重要な役割をやっぱり占めてらっしゃるんですか。
そうですね、はい、うん、そういうふうに思っていて、
うん、
で、まあ、そういった大事なプロセスなので、
はい、
山梨大学の医学部附属病院では、うん、必ず複数の専門医で診断を相互に確認する体制をとっています。
なるほど、そうか、一人だけじゃ分からない部分とか、ね、もしかしたら違った答えが出てきちゃったりする場合もあるので、
はい、でやっぱり難しい症例とかは何人かで集まって議論を、することで、
はい、
解決策が見つかることもあるので、週に1回必ずこう、専門医たちが集まってディスカッションする場所を設けています。
山梨大学の附属病院、先日取材に行かせていただいたんですが、はい、施設が本当に素晴らしくて、
はい、
先生方もすごくプロフェッショナルな方々が揃っていらっしゃいますよね、
はい、
そこで、まあ、本当安心して患者さんたちは治療できるんだなっていうのを感じたんですが、
はいは
い、そういった意味でサポート体制もバッチリなわけですね、
はい、ありがとうございます。
はい、他の診療科のお医者さんともこう何か連携しながらそういうふうにプロファイリングしていったりということがあるんですか。
あ、そうですね、
はい、
で実際には患者さんを見ている診療科の先生の情報は私たちが確かな診断をする上でとても大切になります、
うん、
なので疑問点があったりとか、ちょっとここを確認したいなという点があったりするときは、
うん、
ここから、こちらから病理の立場から質問をすることもありますし、
うん、
逆に、高野先生から、もう少し詳しく教えてくださいといったような質問をいただくこともあります、
うん、
でこうした双方向のコミュニケーションはお互いの信頼関係を深めるだけでなくて診断の精度を高める上でとても大切だと思っています。
なるほどね、やっぱりそれって総合病院だからこそできることですよね。
そうですね、はい、でそれぞれ各科の風通しが良くないとできないので、はい、なるべくこう聞いてもらいやすい雰囲気を作るように私たちも努力しています。
日々結構じゃあ他の先生方ともコミュニケーションを取ったり、
ね、
お医者さんと同士で、
はい、
なんか飲みに行ったりとかもあるんですか。
まあ、時々あります、はい、
じゃあ飲みニケーションしたりして、
そうです、ね、
ちゃんとこう、はい、ね、話しやすい空気に、
はい、
ちゃんとスタジオ作っておくって大事ですよ ね、 そ, すね、
はい、
もうそれも全部やっぱり患者さんのためっていうことにつながってくるわけですからね。はい、ということで来週も大石先生にはご出演いただく予定ですので、質問などある方はぜひこのコーナー山梨大学フューチャーシートまで送ってください。今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。では大石直樹先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。